皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月16日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、政治を政治家から取り戻そうです。日本も野田内閣どうなるんでしょうかね。なんかいろんなこと言ってますけども、ハワイのエイペック行って、なんか随分コケにされてきたんじゃないんでしょうかね。まあしかしもうとにかく寝たきりのお年寄りがですね、もう体動かなくなって、あれもしたい、これもしたい、あれも食いたい、何を飲みたいって言ったのと同じでございましてですね、その物事が決まるとか、なんか行動できるっていうことはもうないんだと思うんですよね。そのうち今度、気管に相関ということになります。口も聞けなくなりますんでですね。まあ、これはもう時間の問題かなという感じもするんです。で、なんかもう再来年の話とかですね。なんか時々民主党の人することはあるんですけど、まあ、死後の世界の話ですよね。それね、自分の死んだ後の話までですね、余計な遅いじゃないかと思うんですけども、まあ、なんて言うんでしょうかね。本当にこれでもう終わりなんじゃないんでしょうかね。今年ウォール街を占拠しようという運動が始まりましてね、あの中でその政治を政治家から取り戻そうというスローガンがなんか入ってるんですよ。1% の大金持ちのわがままを打破してですね、で政治を政治家から取り戻そうというわけですね。政治家はだからその、大金持ちに買われてる。だから彼らは何党に投票したってですね、全然その我々の味方になってくれないんだという、まあ、そういうことですね。でもなんかそれは今の日本もそうですよね。なんか知らないけど車が売れないからってですね、車の取得税をですね、廃止するんだそうですよ。で、消費税をその分引き上げるんだってわけですね。で、その時に。そうするとですね、消費税上げれば輸出戻し税で、車のね、メーカー儲かりますし、なにその取得税は払わないんで、またその消費税で儲けようというですね、まあそういう魂胆でしょ。で、それを政府がやるって税調なんかで言っちゃうわけですよね。一体誰のための政府だと。安住なんかもですね、米倉みたいなじいさんにですね、最敬礼で頭下げてね。まあやっぱり誰に飼われてるのかってのはよくわかりますよね。今のこの日本の政治家を見ましてもね。まあすべてじゃないんでしょうけども、やっぱりその金持ちに飼われてる連中がですね、でかい顔して言いたいこと言って、やりたいことやってることだけはね、間違いないんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこれはですね、政治は政治家から取り戻せなきゃダメですね。これは日本でもまさにそうですね。まあこれが中国なんかになりますとですね、まあこれは非常に悲惨なことになりますんで、政治家役人が全部結託しておりましてね、金を貪ってますから、まあでもこれ来年は、あれ革命かもしれませんね、中国はね。全面的な革命になるかもしれませんね。チュニジアでも、エジプトでも、リビアでも起きたわけですから、ああいう風になってくる可能性ありますね。なんか読売の鍋つねはですね、なんかまさにカダフィみたいなもんなんじゃないでしょうかね。なんか立てこもって戦うつもりでしょうけども、ああいうのっていうのは、球団代表をね、こう、勇気を持ってこう、行動したわけでありまして、で、鍋常がですね、こういろいろそれを嫌がらせしたいですね、開き直ったりするとですね、確かにその局面ではですね、代表不利になることもあるかもしれませんが、前から言っている後醍醐天皇がね、その鎌倉幕府に勝つ時の姿と同じ、負けながら強くなるっていう風になっていくんですよ。その、やられればやられるほど同調者が増えてきてですね、やがてその鍋つねの方が追い詰められるという、太平記に出てくる負けながら強くなるという、ああいう形になるんですね。だからその、本当に大義があって、そしてその心が、澄み切っていて、行動力がある、勇気がある。そうするとですね、やはりその負けながら強くなる、負けながら勝っていくという状況ってこれできるんですよね。まさに巨人の姿は、読売の姿は、その負けながら強くなるという、後醍醐天皇と同じ形にこれは入ってきたような感じがしますね。まあ、ですから、本当にこの15年間の忌まわしき時代がですね、まあ、本当にここで終わりになるんでしょうね。最近なんかつくづく分かったんですけども、なんでこの最近、その政治家やね、大企業のトップがですね、こんなにそのめちゃくちゃやるのかと。原発のこと、ね、それから放射能事故のこと、 まあ、オリンパスのこともそうですけどもね、その、まあ、政治は言うに及ばず、どうしてこう、トップリーダーたちが、これだけデタラメなことを平気でやるのかな、と、思ってたんですけども、やっぱこの15年っていうのは大体すごい大きい組織ってみんなそうなんですね。それこそ95年から98年ぐらいの間、日本はものすごい金融危機がありまして、これが産業恐慌を引き起こしちゃったわけですね。だからものすごいそのリストラを迫られて、外人株主がやってきたと。で、その時に結局、その、アメリカの悪いところを真似したんですよね。アメリカのいいところではなくて悪いところを真似したわけですよ。やらずぼったくりで上がその、ね、やりたい放題やって誰も反論できないという、まあそういう姿を、まあ、その、国、日本に持ってきちゃったわけね、大企業の上に。だからそれ以降というものはですね、今回のオリンパスでもですね、外人の社長が来て、実態を暴露するまでは分かってても誰も言わなかったわけでしょ。で最初はだから調べくれてその外人の社長を首にしちゃったわけでしょ。ああいうそのデタラメっていうのは普段からやってんですね。だからその、なんか特別今回ね、その、まあ、原発の事故とかなんかで、彼らが変なことをしたってよりも、普段からあんな風に形容してるわけですよね。で、それが普段はこう、バレないようになってると。言えばみんなそれで終わりなんだけど、みんな言わないで黙ってると。だからそのバレなかったと。ただ単にそれだけのことだったんですね、あれはね。で、じゃあなんで言わないんですかというと、言うとですね、まあ、自分の身に不利益がこうむるから。でもそんなこと言ったってですね、けしからんもんはけしからんし、ダメなものはダメで。だから、そういう人たちはみんな辞めてったんですね。だから残ってる人たちってのは、まあ言ってみれば、賃金の奴隷って言いますか、住宅ローンの奴隷って言いますか、もうとにかく、何が正しいとか、何がいいとかいうことを全く考えずにですね、ひたすらこう、なんていうのかな、亡霊のようにですね、組織の中に残ることしか、まあ、選択肢がなかった人たちが、最後取り巻いてるわけですよね。と、彼らにしてみるとですね、次は俺の番だと思ってたのが、なんでですね、本当のことを言う奴がいるんだと。本当のことを言って正論を吐いたら俺のですね、出番がないだろうと。まあ、それで今、あの人たち焦ってるわけですよね。なんとも、まあ、お粗末と申しますか、寒々とっていうかですね。だからこの15年間のその、いわゆるメジャーな人たちっていうのが、まあ、どんなところでこう生きてきたのかというのがですね、なんかよーくなんかわかるような時期に今来ましたね。でももうやっぱり、デタラメはいつまでも続かないわけですよね。で、やっぱ世界中こう見てると、みんなアメリカの悪いところを真似してんですよね。だから外資系の連中が日本で言えばね、駐留アメリカ軍みたいにこう特権階級のように振る舞っちゃってるような国もありますしね。それで、まあ、中国なんかも、最初はなんかまともなアメリカ人も来てたんでしょうけども、今、いないですよね。もう中国も終わりですからね。まともなやつは大体もう、経済界いないんじゃないな、アメリカなんかでも。みんなもう辞めちゃいましたよね。だからろくなことないもんね、経済界なんかにいるとですね。だからやっぱりこう、物事が衰退していくと優秀な人が、どんどんいなくなっていくの。アメリカはそれ一番顕著な国ですからね、あれ。だから、そういうことで、なんか、世界中もやっぱりアメリカの影響下にあるところっていうのは人材が劣化してってですね。だから、外人株主が高いところほど人材の劣化がひどいんじゃないの？あれ。自らぶっ壊していっちゃったんだと思うんですよね。うん、だから強いってことは何もないですよね。ひたすらあれ、獅子舞みたいなもんで、顔がでかくて、カタカタカタカタ、口に鳴らしてるだけでですね、ちょいと後ろを見たら、胴体がなくて風呂敷だったという、まあね、出口のサブロが昔そういう風に言ってたんですけども、まさにその通りですよね。あれは、獅子舞ですよね。中国でもアメリカでもですね。まあ今やもうそれ誰も否定できないんじゃないんでしょうかね。まあそんな様子を見てるとね、いや、これは本当に、その今の体制の崩壊っていうのがよくわかりますよね。自滅するんですよね。なんかと戦って負けたとか、縁だからだからと、そんな話じゃなくてですね。やっぱりこう、変化に対応できないんですよね。今一番なんか本当にね、恐ろしいことというのは何もしないことだと思うんですよね。何もしないっていうことはやっぱり今一番その滅びに近づく方法なんじゃないんでしょうかね。だからこの15年間メジャーだった連中ってのは基本的に何もしてないんですよね。なんか日々一生懸命仕事をしてるように見えるんですが、全然イフェクティブな仕事してないんですね。効果的な仕事してないんですよね。だってもう世界中資源も足りないし、貧富の格差広がるしですね。で、人々は怒り出すし、 で、それを、その、なんていうのかな、矛盾をその、解消していくような、なんか新しい仕事っていうのは、できてないわけでしょ？一時が万事この矛盾を拡大させるようなことしかできてないわけですよね。ですから、やっぱりそういう人たちの集団からはですね、やっぱり新しいも出てきませんから、やっぱり結局何もしないのと同じで、だから古い時代の異物のようにどんどんなってったわけですね。で、ここに来てですね、まあその矛盾が全部吹き出して、やっぱり自分たち自身を維持できなくなったっていうのがですね、これは現実なんじゃないんでしょうかね。だから、その政治を政治家から取り戻そうっていうのもですね、企業で言えばですね、企業をですね、役員たちから取り戻せと、会社をなべつねから取り戻せと、球団をなべつねから取り戻せって言ったら同じだと思うんですよね。まあ一つはやっぱりこの無責任な独裁者、無責任な独裁者をですね、これを放逐しろと、これじゃあもうみんなですね、まともなやつからいなくなっちゃってですね、会社ね、手をなさないと、で、ね、イエスマンばっかり揃っちゃってですね、これではその、後悔ができないと、いうようなことでこれ追い出せってのはあるでしょうし、あるいは本当に逆に言うとですね、その独裁者が、は、もういなくなっちゃったと。独裁者いなくなっちゃって、その無能な人たちばっかり残っちゃったと。無能な人たちがですね、朝から晩までああでもない、こうでもないって言ってると。これはまたね、何もできないんですよね。結局だからそうやって、その、この15年間ぐらい何もできなくて、だから取り残されたという人たちがですね、やっぱり、たくさんいてですね、それでもう内紛を始めたっていうのが現状ですね。だから、本当にちゃんと後悔ができない、ね、船長ではやっぱりそれは、船長の役目を果たしませんので、やっぱりそういう人から船の運航をですね、ね、船を動かすっていうことのその権利を取り上げてですね、ちゃんとやっぱ船を運航できる人たちが船を運航すると。そういうふうにしないとこれダメなんですよね。だからそれが本当に追い出される方の方が、いわゆるメジャーリーグの方の連中だったわけですよね。だから今すごいんですよね。本当にどの国でもですね。まあ大体アメリカの息にかかったね。悪いアメリカですよ。悪いアメリカの息にかかった連中がね、風切って歩いてましたからね。まあああいう連中が、まあ言ってみれば今、まさに追われる立場。になったわけですね。で、こいつらがいるからその国が潰れたと、こいつらがいるからですね、失業しちゃったと、こいつらがいるから国が潰れ、国の未来がね、作れないと、物事邪魔すると。まあそんなことで、まあ世界中今、怨嗟と申しますか、まあ変革の時期になっていて、しかし、こう言われてる方もですね、自分の生活変わってますからね。まあやっぱりその、生活変わってるし、やり方変えることもできないから、ひたすらこう、引き締めをして、我を通し尽くすと。日本の九州電力や、東京電力みたいにね、あるいは佐賀県知事みたいにですね、今更なんかですね、まともにやれと言われてもできるわけでもないから、こう、なんか開き直ると。まあ、せいぜいその程度ですから、やっぱり変化に対応するっていうことは、できないんですね。そしてやっぱりもう最後は天と戦うんですね、自分たちでね。人と戦うとか、お客や社員や国民と戦うっていうんじゃなくて、最後は天と戦っちゃうんだね、自分自身がね。まあ勝てるわけはないわけですよね。なんか来年はだから昔の住友銀行の磯田頭取みたいにですね、狂い死にするような人たちが出てくるんじゃないのかな。国内外のメジャーの中からね、実際今年もムバラクだとかですね、カダフィだとかね、出てきましたからね。まあ、あんな風にして最後、まあ、消えていく人たちもですね、随分私は出てくるんじゃないかなと、まあ、正直と思いますね。で、政治なんかの場合もですね、本当にまあ、無責任経営の典型ですよね。役員会でいかに発言するかみたいな話でしょ？まあ、政治家を役員だとすればですね、700人以上役員がいるわけでしょ？日本の政府ってのはですね。で、その下にこの社員って言いますか、役人がいてね。700何十人のその役員がですね、二部に分かれてですね、なあでもないこうでもないって議論してて、そこでなんか議決をしようってわけですよね。で、まあ二言目にはお客さんのため、だから国民のためとか言ってんですが、まあ全部自分のためですよね。で、じゃあ最後そんな風になってきて、だから最後は結局、その、役員会で多数取るったって700人以上いるわけですから、 そんなもん多数取れなくなってくるわけですね。だから何も決まらない、何もできない。だからそうやって結局どんどん、まあ、時代に取り残されていくというわけですよ。そしてやっぱりね、その政府という組織そのものはあっても、やっぱそこがその日本を運営するとかですね、いうのはもう無理ですよね。まあだから政府っていうのは、まあなんかそういう公務員の団体ですから、その公務員の面倒を見るというとこまででしょ。今なんかできたとしても。だからどうやって公務員の給料を稼ぐかということですよね。そうすると増税が必要だとかね。あるいはなんか公務員がですね、棒を持って追い回らされないようにですね、じゃあ少しお金を巻きましょうと。福祉に金を巻きましょう、投資にも金を巻きましょうとか言ってですね、まあ、金を巻くと。まあその辺の収支ですよね。この収支をどう合わせるかと。まあそれが今全然合わないんですけども、まあ臨転機持ってますから、無理やり合わせてんですが、まあいつまでも続かんだろうっていうわけで、まあみんな騒いでるわけですが、少なくとも、まあ言えてることは公務員の団体をどうするかですよね。日本をどうするかとか、国民の生活どうするかとかいう問題でもないし、あえて言えば、まあ、スポンサーをどう助けるかってことですね。輸出系の企業だとか組合だとかですね。まあ、スポンサーのために何ができるか。まあ、せいぜいそこまでですよね。そしてやっぱり政治はですね、これ政治家から取り戻さなきゃ無理ですよね。私はですね、こう政治っていうのはですね、そんな別に特別な職業人がでなければできないって、そんなもんじゃないと思うんですね。その、釣り合わせるってことですから、政治ってのは祭り合わせるってことですから、で、福祉とかそういうものはとりあえず公務員の団体の仕事ですよね。で、公務員の団体はその仕事をやってるわけで、で、これがダメでどんどん潰れていくんでしょうから、その分は今度民間がやるわけですね。ただ民間がやっていくときにですね、民間企業は一社でやると、なかなか不都合も生まれますよね。だからこそみんなが集まって、じゃあみんなが生きていくためにどうするんだと、金はどっから集めると、で、どんな風に仕事をするんだと、誰に対して仕事をするんだということをみんなで話し合って決めていけばいいわけでしょ。で、これが政治ですよね。何もその職業政治家がですね、どうこうっていう問題じゃない。職業政治家がどうこうっていうのは、要するに何度も言いますが、公務員の団体の運営 をどうするかなんですよ。これはですね、その、本当にその迷路って言いますか、ラビリンスって言うんですか。もうなんかあのね、福間伝ですから、福間伝の中のことはね、一般の国民は知る必要もないし、触らない方がいいし、ここはですね、職業政治家に任せるがいいと思うんで、まあ、ともどもね、これは整理になっていくわけですからね。ですから、本当にその、これから先ね、まあ来年がだから今のメジャーが全部こうひっくり返るんだと思うんですよ。無理だと思いますよ。これだけ変換能力ないんだからね。そしてやっぱり来年は、今までマイナーだった人たちが、それぞれの分野でですね、あるいは地域でね、どうやって生きていくんだと、どうやって仕事をするんだということで、立ち上がっていかなきゃいけない時だと思いますね。やっぱり職業政治家でない人たちでないと、もう政治はできないと思うんですよ。やっぱり国民の生活と国の行く末っていうのを見ていくっていうのはですね、もうそれは本当にまともに世の中見てる人でないと無理だと思うんですね。いろんなことを分かって経験して、見識もあって構造力が上げてないと無理だと思うんで、それは今のマイナーな部分で頑張ってた人たちでないと、もうもはや通用しないと思うんですね。ここまで時代極まってくると。私はだからそういう人たちが実は出てくると思うんですね。実際にも出てき始めてんですよ。で、私あの、NPO 法人の日本再生プログラム推進フォーラムとやってますから、もうこれはもう何年も前から言ってるんですが、そこで、まあその NPO が事務局やってですね、やはり日本再生プログラムのなんていうかね、国民会議みたいなのを作らなきゃいかんと思ってるんですね。その、何やるにしてもですね、まあ、とりあえず、よく分かっている人たちで話をするにしても、やっぱり国でかいですからね。あるいは世界も大きいですから、その仕事一つやるのにも、新しい技術やなんか勉強するのにも、自分たちだけじゃ無理なんですね。だからやっぱり横をつなげていかないとダメですよね。いろんな人たちの話を聞いて、新しいその人の縁を作っていかないと、新しい仕事も新しい街も生まれないじゃないですか。そのなんかね、こう、顔合わせの場をね、これはどうしてもやっぱり誰かね、アレンジして作んないといけませんよね。それは別に職業政治家がどうことじゃなくて、要するに、まあ実力ある人たちが集まっていろいろものを考える場でね、オープンなものを作っていって、そこでこう何回かずっとずっと揉んでいるとですね、まあ最初はなんか大変かもしれませんが、揉んでるとね、なんかやっぱ出てくると思うんですね。うん、こういう方向がいいというものがね、いろんな角度から話が出てきて、やっぱその場をですね、どうしても私は作んなきゃいけないんじゃないかな。まあそんな感じがするんですね。だから本当にその、 横型リーダーシップっていうのがやっぱすごくここは今大事な時でありましてね。だからやっぱりこの政治というものはですね、やっぱり常にあるんですよ。立場に関わりなくですね、やっぱり全体のリーダーシップをどう取るかっていうところが政治なんですから、そう横型でみんなで分担してやろうという、まあそういう時ですね。まあだから本当にここでですね、来年あたりから人が全国的に入れ替わってね、なんか新しい日本が生まれていくんじゃないかと、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直也の日本と世界に一言、政治を政治家から取り戻そうということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。